ここは信州にあるとある山脈の中腹にある小さな寺、妙雪庵。その名の通り、寺というよりも庵という風情の小さな寺であり、二僧である私、僧蓮が庵主を務めている。庵主というのはこのような尼寺においてその主、つまり住職を務めるものを指す。しかしこの庵は山深い場所に位置するがゆえに、居住している僧侶は私一人、参拝客もほとんどなく、庵主とは名ばかりのものとなっている。ここで晴耕雨読、つまり晴れの日は日の光の下で畑を耕し、雨の日は庵で書を読んだり読経をしながら静かな日々を過ごす。それが私の今の生活のすべて。それが私自身が望んだ生活。なぜならこのわびしい暮らしは私が背負った業を払う修行であり、許されざる罪の償いのためのものでもあるから。私は28歳の時、罪を犯した。道徳的な意味だけではなく、法においても劣気とした犯罪を。警察に捕まって、そのまま刑務所に3年。そして出所してから仏の道に入り15年。46歳を迎えても、未だ自分が罪を背負っている意識を捨てられず生きている。私がこの暮らしを続けている理由、それはここには平穏があるからだ。仏と向き合いながらたった一人で生きていくこの暮らしでは、罪の対象となる他人がいない。いくら私が再び罪に身を染めたいと思っても、そうすることはできない。後ろ向きな安心。ここで与えられた寿命を終えて仏のもとへ旅立つまで、ずっとこの暮らしは続くのだ、そう思っていた。ある朝のことだった。私はいつものように朝目覚めると読経をするために仏前と行き、本日の勤行を始めた。朝一番に行うことで精神を落ち着けるためでもあるのだが、この日は心のざわつく不思議な感覚を覚えていた。そしてその予感は当たっていた。読経をしていると、突然庵の扉が開き、ごめんくださいという声とともに一人の青年が入ってきたのだ。青年といってもまだ高校生ぐらいのように見える彼は、リュックを肩から下げていかにも山歩きをしてきたような格好をしていた。何かご用でしょうか。私は戸惑いながらそう尋ねた。すると彼は答えた。実は山登りをしていたら足を。そう言って彼は片足をひょこひょこと動かしてみせた。どうやらその足では山登りもままならない状態であるようだ。まあそれはなんと。どうぞこちらに。私は彼を庵に招き入れると、座布団を敷いてそこに座るように促した。そして彼が座るのを見届けてから私は言った。足を見せてくださいな。彼は素直にうなずくと、右足のズボンの裾をまくり上げて見せた。すると足首が腫れ上がっており、見るからに痛そうだった。これはひどいですね。私がそう言うと、彼は申し訳なさそうに頭を下げた。いいえ、謝らなくともよいのです。ただ、困りましたね。彼はその言葉の意味がわからないようで、きょとんとした顔をしていた。この庵に暮らすのは私一人なのです。周囲には集落すらありませんから、人の行き来はありません。電話もありませんし。ですから、あなたの怪我を知らせて救助を呼ぶことはできないのです。私の話を聞きながら、彼の顔が青ざめて泣きそうになっていくのが分かりました。そして、助けてくれませんか。 ここで数日休ませてもらえませんかと訴えてきたのです。
そうですね、けれどここは尼寺とされている庵です。
二僧が男の方に宿を取らせるなど本来は。
私がそう言うと彼は必死な様子で、このまま山の中をさまよっていては死んでしまいますと重ねて必死に頼み込んできたのです。
そう、彼の言っていることはわかります。そしてこの命を見捨てることは仏の道に外れる行為であることも。彼を庵に迎え入れることを躊躇しているのは私の個人的な迷いと恐れによるものなのですから。私は意を決して答えました。
わかりました、御仏は困っている方をお見捨てにはなりません。あなたがここにたどり着いたこともまた仏の導き。怪我が治るまで安心してここでお休みになってください。
安心した様子で中へと入っていく彼の背中を見つめながら、これは仏の導きか、それとも悪魔の誘いか、いずれにしてもこの無機質で平穏な日々が変わってしまうことだけは私ははっきりと予感していたのです。